ついてるブッククラブ。
ついてるブッククラブです。この番組は橋本ダイヤ、石谷正樹、聖光達夫がお送りする月に一冊本を読んでいこうという書評ポッドキャストです。10月の課題図書は公文書から発行されている万物の黎明、人類史を根本から覆すという本になっています。皆さんこれ読むの大変だったんじゃないかなと思うんですけれども、とてもこう超大作、しかも内容もヘビーという、なんかこれ読んだ時本当すごい本が来たなというふうに思ったんですけども、まあサピエンス全史とかファクトフルネスとかヒューマンカインドとか、あるいはこうなんだろう、もう昔で言えばレヴィストロースの野生の思考とか、あるいはジャレッド・ダイヤモンドの
鉄十病原菌か、
そうですね、
はい、
とかそういうこう大きなエポックメイキングな人類史の本、っていうのがこれまでもあったと思うんですけども、まあ、この本も10年に1回ぐらい出る、そういうエポックメイキングなすごい本なのかなというふうに思いました。まあ、著書はウォール街を選挙制を運動の、まあ、理論的指導者、まあ、ブルシッド・ジョブなどの著作で知られるデビッド・グレーバー、人類学者ですね。それからもう一人が、デビッド・ウェングローっていうロンドン大学の考古学の教授なんですけども、まあ、この二人が10年も、対話をしながらこの本を作り上げたと、作ったところでデビッド・グレーバーの方は亡くなってしまうんですが、
そうですよね、
だからこれが遺作、ということなんですけども、まあ、この本って人類のこれまでの歴史の定説を全部覆してしまうような、本で、まあ、要するにもともと原始的な社会から始まって、狩猟採集時代が長くあって、でそこにこう農業っていうのが発明されて、人々は定住生活を始めて、で都市ができて、そうすると社会がこう階層化して、で王権とか宗教とか官僚機構とかが発達していって、でその最初の原始社会っていうのは自由で平等で民主的な、まあ、貧しいけれども社会だったと、それがだんだんあの文明化して都市国家を作っていくことで権力が集中してこう格差とか不平等っていうのが生まれてきたんだと、こういうまあ考え方が普通のこれまでの考え方なわけですけれども、まあこの2人はそれが全部大嘘だということをまあ最新のそのいろんな史実歴史資料から反論したというもので、だからこの本の説が本当だとすると、これまで我々がこう積み上げてきたいろんな人類史歴史の見方が変わらざるを得ないみたいな、そういう本かなというふうに思いました。ただあのこの本簡単な本ではないんですよね。 あんまりこう分かりやすく、まとめ的なことをしない、本だなという気がしていて、あの各章が別の時代のいろんなこう、新しい発見、既存の、理論への反論っていうことを繰り返していくので、結構歴史とか人類学考古学っていうものを相対的に理解してから読まないと、何に反論してるのかわからない的なところがある、そういうあのハイコンテクストな本だったかなと思います。では皆さんどう呼ばれたでしょうかということで、達夫さん、聖光さん、石谷さん、最後私もう一回ということで、いきたいと思います。達夫さんはどのように読まれたでしょうか。
あ、はい、達夫です。そうですね、その、まあ、あのスケールの大きい世界史人類史的なやつ、なんかこの本だとなんかビッグヒストリー的な本だとか言ってますけど、まあ、確かにその、まあ、今まで人類学者や考古学者じゃない人たちがそういう本を書いてなんかものすごく話題になって、なんかこのね、人類学者と考古学者である2人の著者はなんかこうなんか真面目な学問的な責任を感じて、なんかこう反抗心でこういうのを書いたのであるとか、なんか最後の方に書いてあったんですけれども、まあ、そういうまあ書くだけあって、まあ、確かになんか濃いですよね。でなんかまあ確かにこれだったらまあビッグヒストリー的な話っていうのはまあこれ一冊を熟読すれば、まあ、他のはまあ忘れてもいいのかなっていうような感じはしました。でただまあ、多分皆さんも感じられると思うんですけど、これやっぱ長くて重くて結構ヘビーですよね。で、まあ、12章プラスアルファあって、だいたい僕あのまあ Kindle で読んでたんですけど、1章読むのにだいたい1から2時間くらいかかって、結局全部で多分15時間くらいかけて読んでいます、結構なあの時間を使って。で話も結構長いし、なんかあちこち 飛んだりとか章ごとにガラッと変わったりとかして、だからダイヤさん の訳したのアナロジアみたいな感じなんではあるんですけれども、なんか一章あたりの分量がもうそれよりも断然多いのでそのまあ迷いやすさっていう観点では結構、うん、
なるほど
大きいかなと思います。でやっぱりそのアナロジアの時は漢訳者の方 の後書きを読むとすごい構造が分かるって話だったんで、この本もやっぱり同じで、やっぱり訳者後書きっていうのを最初に読むべきかなと。僕も 2,3 章読んでから、あ、そういえば訳者後書き読まなきゃと思って、でその訳者後書きもまた結構長くて 1,2 時間くらい読むのかかるんですけれども、そこも結構ね各章の読みどころが書かれているので、分かりやすい、全体から
後書きの長さはビビりますよ ね全然終わんない、
そう
全然後書き終わんない、ね、
そう、あれはもうなんか後書きというよりかはその何だろう、万物の黎明を読むみたいな
新書、サブテキストですよね、完全に
くらいなボリュームがあります。だからそういう意味ではまずその入門書として後書きを読んで、そこから全体の構造とかの概要とかをざっくり掴んだ上で一つ一つの章を読んでいくと結構迷わずに、なんか延々となんかそのマヤ文明とか書かれてるけど、普通に多分頭から読んでったら迷っちゃうんですけど、これはこういう位置づけのこういう話のこういう事例、こういうなんかその論証のためのものだっていうのが大まかに分かるので、結構安心して読めるっていうか、まあ、安心して読むべきかというまた別なんですけれども、そういう意味ではすごく読みやすくなります。で、まあ、やっぱりこういうね全部を、まあ、熟読したというか、まあ、翻訳した方なんですか、だから、まあ、その結構きっちりと分かってらっしゃるところはあるので、ただなんかそうは言っても結構意外と端折ってるところがあって、実際にその書を読んでると、あ、この話は結構書いてないその後書きのところ書いてないじゃんとかのもあったりとかして、やっぱり本文を読むとそのプラスアルファで楽しめるってところはあったりします。で、まあ、元々そのなんか目次が結構荒いじゃないですか、各章に1個ずつくらいしかなくて、
確かに
、うん、で本当はこれ読み進めると各章の中の各節の見出しテキストみたいのが結構丁寧に書かれているので、それだけ通して読むと大体絶対構造把握できるなっていうのもあります。例えばなんかここでは諸都市からなる世界の大まかな背景が描画され、なぜそもそも都市が誕生したのかが推測されるみたいな感じが、これ各そのセクションタイトルみたいな感じで入ってるんですが、これらも目次に入れとくと多分全体像が分かりやすく
なる。確かにそれはありますね、うん、それはあると思う。
そうそう、うん、あれは非常になんか読みやすかったですよね。だからここから始まるその一つのセクションでこういうことが説明されますよっていうのがあるので、非常にその羅針盤的な感じでね、非常に読みやすかったと思います。で、まあちょっと、まあ、内容の話だと、まあ、そうですよね、なんかまあ結局その人間の集団っていうののあり方がまあ多様性がありすぎますよと。で、なんかいろんなパターンがこれまでに現れて定着したりしなかったりとかなんで、まあだから一直線な進化じゃなくて、なんかその進化の先に進んでは戻ってるみたいなこともあったりするから、なんかもう進化の先に本来ならこう進めばいいんだけど、わざわざ選ばないで違う道に行くみたいなのもあったりとか、だからそういうようなことが繰り返されてくる。で、ここ1万年でその人間の知能っていうのが著しく発達するっていうことではなくても、昔の人もまあ今の人と同じくらいな、頭の内容を持ってる、それ1万年くらいでね、生物学的にすごく頭が良くなるってわけないっていうのは、それはまあそうだなっていうところをこう改めて実感しました。
はいはいはい、
その昔の人はなんかバカだとか、なんかこう見下したりとかしてるみたいな話が、このね、本でもいろいろ批判されていましたけれども、もう昔の人はバカじゃなくて、いろんなその政治体制だったりとか、その組織的なふうにコミュニケーションどう取るかみたいなのもいろいろ考えながら試したりしながら、まあ、滅んじゃったりとか、滅ばなかったりとかしてるんだなってことが、すごく理解できました。
あれですよね、
なんだろう、
ほら我々もね、たかだか10年ぐらいだけど、今はもう携帯もスマホもない仕事のやり方ってもうわからないじゃないですか、もはやでもね、そういうのがなかった時代の人はバカなのかっていうと、むしろそっちの方が賢かったのではないかぐらいの、そういうこともあるじゃないですか。
これ本にもね、なんかそのテクノロジーの過大評価には気をつけましょうみたいな話もちょっと書いてありましたよね。だからテクノロジーが発達すると、それだけで自分がすごく進歩した、なんかこう人になったように思えるんだけど、まあ、そういう話ではないよと。で、元々のベース自体は別にそんなに変わってないみたいなのがあって、結構なんかテクノロジー変調というか、その新たなテクノロジーで社会が変わるんだ、人類が変わるんだみたいな、こう、まあ そのビッグヒストリーの話でそういうのであったりとかもしたりはするんですけど、まあ、そんなわけねえじゃないかみたいなこともちょっとこの本では書かれていて、まあ、確かにそうだなと思いました。で、まあ、ちょっとこの本で述べられてないこととして、なんかその今どうしてこういうその、まあ、なんだろう、政治形態とか組織形態、まあ、主権国家が繁栄してみたいななっているのかって話はなくて、結構それは知りたいなと、うん、彼らにちょっと話してほしかったなっていうところはあります。そうだから、なんかいろんな政治形態とかがある中でなぜ今これになってるのかと。で、なんかまあグローバル社会だからどうこうっていうのは関係あるかもみたいなことが書いてあったりとか、まあ今はこの地球ではこうなってるけど他の惑星では同じような環境だと違うことになってたかもみたいな、そういう含みのある話とかもあったりはするんですけれども、まあもともとその今どうして我々がここにいるのか的な話は主題じゃないから、その辺が説明されてないのがちょっとね、物足りなくていうか、まあちょっと贅沢なんですけども、ちょっと感じました。まあ、とはいえ、まあ、そこの分はすっきりしないんだけど、まあ、そもそもきっぱり聞き切れる、ね、話ではないんで、まあ、そこはまあいいのかなと思っています。ということで、個人的には非常に楽しかったし、まあ、そうね、誰にでもおすすめできるかっていうと難しくはあるんだけれども、さっき言ったみたいにちゃんと後書きから読んでみたいな手順を踏めば、多分、皆さん読めると思うので、これはもう、ぜひぜひ読んでもらいたいなってことで、評価としては星5にしたいと思います。はい、私からは以上です。
はい、ありがとうございました。それでは聖子さんどうぞ。
はい、万物の黎明ですね。まずタイトルの黎明っていうのも難しいですよね。これその知ってる言葉かというと、私あんま黎明って読めることは読めたんですけども、これ読めないと本の検索すらできなくてたどり着けないのかな、アマゾンでとか思ったりもしたんですけども。で、私ちょっとこういう歴史の方の素養があまりないもので、こう、厚くて字もちっちゃくて、こう、分量が多いってだけでビビったんですけども、まあ、読み始めたら分量だけじゃなくて内容も難しくてですね、ルソーとかホップスとかね、そういう西洋思想史とかを、まあ当然読者は知ってるだろうっていうか、そういうものの上にこう歴史が成り立ってるというか、そういうのがこう覆されたりとかね、こういうのに影響を与えたとか出るんですけども、もともとあまりそれを知らないとですね、こう衝撃が少ないっていうのもあってですね、ちょっと多分この著者の言ってることが 100% 理解できるかっていうとちょっと難しいっていうのがまずあったんですけども、途中、まあ、そういうのも無視してとにかく最後まで読もうと思って頑張って読んだんですけども、途中で割と最初の方にアメリカの先住民族の中のこう偉い人のチュタルホユックさんっていう人が出てきて、こうイギリスとかのスペインかな、西洋人と対話するんですけども、西洋人の方はその当時すでに法整備されてたりして、こういろいろ刑罰とか裁判所とかあって、ところがそのカンディア・ロンクさん先住民の偉い人は、いやそういうのがなくたってうまくいってるのにわざわざそんなことを整備して、悪い人がいるからって整備して、悪いことをみんな最初からしなきゃいいのにみたいなことを言って、こう哲学的な問答があったりして、でそれが今度西洋に逆に輸入されて、またそれが西洋社会を作っていくっていうのがこうで、あたかもそれが歴史の中では最初から西洋はそういう進んだ考えを持ってる人もいてとかっていうふうに、こう歴史がだんだん捏造されていくというか、新しく作られていく過程がこう紹介されているのが非常に面白いなと思いました。あと、まあ昔の方の人がね、移動範囲が広かった話とか、あと季節によってガラッと形態を変えてた話とか、あと隣の集落と自分の集落との違いっていうものをこう新たなものを取り入れることによって違いを見出すとかじゃなくて、逆に自分たちが何をしないかっていうのを規定することによって、こう自分たちの違いを見出すとかっていうのもまたすごい、そういう面白いこともあるのかと思いました。で、都市の成り立ち、8章あたりの都市の成り立ちのあたりがちょっと割と自分も好きで、ちょっとその辺は面白いかなと思ったんですけども、中央集権的なものがなくてもこう都市が成り立っていってですね、そういう場合インフラ整備とかいろいろどうなるのかなとかも思ったりしたんですけど、全く途中でチュタルホユックっていう都市で道路もないような土の壁でお互い こう蜂の巣みたいになってるような都市みたいのが事例として紹介されてて非常に面白いなと思って、うんうんうん、天井から出入りしてそれが外敵の侵入を防いだりするように役立つっていうのがあった。まあこういろんなこう各都市とかのこう気候とかそういうものによって全然違うんだなと思いました。で最後の方にあのまとめがあって、そちらの方を読んでこう言いたかったことはこういうことだったのかとか各章の紹介で改めてあそうだったのかと思うこともあってですね、先にそっち読んでからの方が良かったのか最後に読んで良かったのかっていうのはあれですけども、まあ、とにかく分量に圧倒されて、逆にこの本買えばしばらく本買わなくていいからコスパいいのかなとかこう考えたりしたんですけども、最後、まあ、最初の方にも書いてたりような気もするんですけど、あのそれまでベストセラーになってた中病原菌鉄とかあとサピエンス全史とかさ、うん、ああいうのをポップ人類学とかポップ歴史学とか称してちょっとディスってるのを見て、うんうん、私非常にあれ面白く読んだんでちょっとしょんぼりしたりもしたんですけどもまあそうはいつもこの本に書いてあるものも1960年の発見によって新たにとか2000年代によってこう、
うんうんうん、
遺跡が新たに発見されたことによって定説が覆ったってこともあるようなので、これからもまだまだこういうものってこう覆っていくんじゃないかなとも思いました。なので、まあ、まだまだこういう学問ってテクノロジーとかね、あの発掘の度合いによって進んでいくと思うんで、まだまだこうこれからもどんどん解明されていくんだろうなと思って、その辺は楽しみです。で星なんですけども、ちょっとですね、絡めというかものすごいいい本だなとは思うんですけど、じゃあ全員におすすめできるかっていうとちょっとそれも難しい部分もあると思うので、うんうんうん、そういう分を割り引いて 4.5 とさせていただきたいと思います。はい、以上です。
はい、どうもありがとうございます。それでは石谷さんどうぞ。
はい、僕はまず先に白状しておくと、まだ3章の途中ぐらいなんですけど、でもまあとにかく1章2章が本当に素晴らしいですよね。あの何だろう、個人的にも非常に感動したのが、このこれから話をするためにまず自由と不自由を再定義しようっていうところから始めるところですよね。そのなんか最初から与えられたもののように思いがちだけど、そういうものではありませんっていうところから、そのいわゆるヨーロッパ的な歴史観っていうものが、その要するにヨーロッパ文明ができてからずっとあったものではなくて、ね、さっき話もありましたけど、そのむしろヨーロッパからすれば文明がないとされてきた人たちからの影響によって出てきたっていうところも含めての話が、で、あとそのね、あの部族の酋長なんだか分かんないですけど、あいつかっこいいなみたいなねのもありつつって、でそのそこから始めないことにはこの話は始まりませんっていう、でもその話って結構めんどくさい話だから、みんなやらないところをやっぱりそこをちゃんと最初に再定義をしないことにはここから先話を進めることはできませんよっていうのを、うん、っていう非常にめんどくさい話をやっぱり冒頭にちゃんと持ってくるのは、そのこの本の、なんていうの、その、いわゆる真摯さを非常に表現しているところなのかなと思います。だから、まあ、これがあるゆえに、非常に読みにくい本ではあるし、あと、なんだろうな、僕もちょっとそういう言い方を自分がすることもあるのであるんですけど、基本的に言い方が全部持って回ってるので、なんだよみたいな、そういうことかよみたいなものも言い方をする、まあ翻訳の癖があるのかもしれないですけど、でもなんかその最初に僕の知り合いで一人、やっぱり英文で読もうとしたら、その、何、その、書き方の癖で読めなかったので翻訳を待ってましたみたいな人もいたぐらいだったので、やっぱりこれは癖が、英語で見ても癖がある文章なんだなとは思いつつも、やっぱそうじゃないと書けないっていうところも、まあ あるよなっていうところと、で、あとこれ僕の個人的な話なんですけど、僕の恩師が伊藤幹春っていう、そのいわゆる日本における贈与論とかの、先生なんですけども、一応これ若干僕は眉唾だとは思ってるんですけど、先生曰く私はソルボンヌで直接モースと話をしたっていうことを言ってるので、一応それを正しいものとして解釈すると、僕はモースの孫弟子なんですよ一応ねとかいうのもあってね、だからそういうこともなんかすっかり最近は忘れてはいたんですけど、やっぱりこの辺の話になってくると、やっぱり必ずモースというのは必ず出てくる人で、でやっぱここから非常にやっぱり話というのは始まっていくっていうのもあって、でこの本では多分今のところ出てきてないし、多分出てくることもないんですけど、この本で通底してる話っていうのが、そのなぜスタックしているのかって、この世はスタックしているのかっていう話が入ってると思っていて、でその話って、実はその最初に、要するに何をもってインターネット的とするかっていう話の話にすると、必ず出てくるあのオープンソースのガラントバザールの話ですよね。要するにウォーターフォール型の開発ではスタックする、ではそれ以外に何の方法があるのかみたいな、でもともとそっちの方が非常に人類的にはこっちだったんじゃないのっていう、要するにここ最近の100年がちょっとおかしかっただけだよねっていうところも非常に通底してる話とは入っているので、まあ、正直読みにくい本だし、僕はまだ3章までしか読んでないしとかいう状況ではあるんですけど、じゃあこれは読んでほしい本なのかって考えると、絶対に読んでほしい本だなと思うので、やっぱり星5かなという感じですね。はい
はい、どうもありがとうございました。そうですね、あのまあ皆さんなんかいろいろ言いつつ、かなり星の高い星になっていてまあそういう本なのかなというふうに思いました。あのまあ石器時代とかなめんなよみたいな
気がし
ていて、その石器時代っていうと、なんかこう棍棒を持った原始人がウフウフ言って狩猟を採集してたみたいな、ギャー原始人間ギャートルズみたいな、あのいやそうでもないと、我々と同じレベルのこう知性とか、
はいはいはい、
あの理性とか持ってて、あの真面目に考えて生きてたんだみたいな、あとまあとにかく多様だったっていうことを言いたいみたいですね、この辺なんかそのなんかどうしても我々まとめたがるところがあるなと思っていて、その例えば農業革命があって、産業革命があって、情報革命があって、今度 AI 革命だみたいな、こうやって人類来たんだみたいな言いたくなるんだけど、うんうんうん、まあ何か歴史を見ていくと、本当のところを見ていくと、あの地域ごとに何かこう多様でバラバラに生きてたと、うん、そんな一個の歴史じゃないみたいな、ところがすごい面白いなというふうにあの思いました。というまあデビッド・グレーバーはまあいわゆるアナーキズムの人でもあり、あのなんかそういう定説をとにかく覆したいという意欲が満々で、あのとても読み応えのある本だったなというふうに思いました。私はもちろん紹介者なんで GO ですね、はい。ということで非常にこう挑戦のしがいのある本、
これ今日本でも売れてるんですか。
まあ話題にはなってると思いますね、うんうんうんうん。なのでまあ、この内容がちょっと難しいので、あと長いので、
うんうん、
じわじわと来るんじゃないですかね。
あ、なるほどなるほど、うんうんうん、もうなんかフェイスブックで一章読み終わった時点で軽く紹介したら、なんかやっぱ多くの人がすごく反応はしていたので、
あ、
やっぱりみんな気にはなってんだなっていう、うん、
まあ、ブルシットジョブの読者が結構、
うん、あ、そうですよね、そうですよね。でもほらなんか難しそうだし、分厚いし高いしみたいなねいうところは多分 あるんじゃないかなと思ってたので、でもなんかやっぱ気にはなってんだなっていうのは思いましたね、うん、はいはいはい、
はい。ということで、今週は皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。